おはようございます。
おはようございます。
まず先週アメリカカナダに帰った DJ さんとジェームさんから直接連絡ないんだけど、Facebook としてFacebook としてね、忙しいだから無事についてた、ついてて、そして昨日卒業式があったはずですね。だから、皆さん彼のために続いて祈りましょう。はい、そして今日の箇所は夢だヨナ書ですね。3章4章読みましたけど、今日中心は3章を話します。多分来週の夕拝の時に4章話すつもりですね。はい、そのいつも私はプリント配ってるんですね。もうみんな慣れてるかもしれませんけど、嫌になってる人もいるかもしれませんね。どうしてこれがあるとか、いつも宿題あるみたいとか、嫌になる人いるんだけど、どうしてこういうことするか、鉛筆も必要だったらそれもまだあります。プリントはあと1枚ぐらいしかないですけどもね。どうしてこれを配ってるか、この方法は、プリント作る好きですからということがありますからね。学校の先生になったらよかったかもしれませんね。宣教師より。でももう一つ理由はあります。皆さんノート書くためとかありますけれども、でもこのプリントとしてまたもう一つの今日持ってきているの三角として、聖書学び方、いつもできる限り教えるんですね。聖書の内容を教えるのは大事ですけれども、でも教会に一人一人自分で勉強する、聖書を読む、聖書の意味をつかむ、それもすごく大事ですね。一方的に伝えるだけじゃない。だからできる限り私はいつも聖書学び方法も見せながら説教する、メッセージするんだね。今日のプリントともこのことでね、一つの方は簡単な方です。聖書の箇所の中で中心人物大体3ついます。もちろん神様はいつもいます。そして今日の箇所にはヨナいます。そして3番にはネネベの人々います。だから 1,2,3 として学べると大体意味分かってくるんですね。例えば違うように言えば、聖書箇所があって3つの方向から、こっちから見るか、こっちから見るか、もちろん神様として上から見るか、その3つの方向で共通点、中心が見えてくるんですね。そしてどうしてこういうことは教えるのが大事か、もう一つの理由があるんだね。金沢教会恵まれてるかもしれませんけど、祈りの課題を読めば、いろんなフェローシップの中の教会は無牧になってるか、無牧になりそうか、そしてもう年を取ってもう病気になってる先生たちとか、だからその場合には教会どうする、外からの助けが足らないと、もちろん教会の兄弟たちはメッセージしなきゃいけないです。実は私たちは前働いた教会は今無牧になってるんですね。そして2年前から3年前ぐらいから、その教会でいろんなこういう方法とか兄弟たちにできる限り見せましたね。なぜなら無牧になる可能性があるんです。悲しい、大変なことですね。働きに足りません。だから今日のやり方で、変な三角あるねとか、変な宿題みたいなプリントあるねとか、ということを考えないで、本当に大変になっている教会はあちこちいますね。覚えて祈りましょう。そしてこれは一つの学び方ですね。今日神様のことは最後にしましょうね。それは中心ですから、まずヨナのことを見ましょう。それからネネベの人たちのことを見ましょう。三章としてね。そして神様のことを見る。1,2,3 という簡単なやり方でいきましょう。はい、じゃあまずヨナについて考えましょう。ヨナについてって何か言えますか、この三章の中で。特に前回は2章のことを話して、1章前もやったけど、神様から逃げられた、逃げた一章ですね。でも嵐であって海に捨てられて、そして二章で大きな神様を備えた魚で飲み込まれたんだね。そして二 2章はその中で悲しかった。だから前回は神様、主ですね、主なる神、ヨナと魚でしたね。それは2章でした。そして3章には、ま、ヨナは悔い改めて、2章の最後に陸に吐き出されて、ニネベにようやく行くべきところ行くんですね。だから3章はヨナはちょっと良くなってるみたいでね、来週は4章、またヨナの心まだ問題あると見えてくるんだけど、3章では良くなってる。そして使わされた、もう一度3章1節ですね、主の御言葉は再びヨナに与えられたんだね。行きなさい、そしてそっちに行ってニネベの町で私にあなたに伝えることが伝えなさいと書いてるんだね。だからヨナは再び使わされたってことね。まあ今日の箇所はまたいつも聖書でね、ヨナは世について学ぶばかりじゃなくて、私たちに似てることありますか、私の関係何あるか、それも考えられないね。聖書を学べるのはあの時あのところ何あったか説明するだけじゃなくて、私たちの関係もあるね。ヨナは使わされた、じゃあ私たちをイエス様信じると私たちも救われされてるんだね。大宣告命令ですか、そのマタイの最後にあるし、使わされてるんですよ。私たちは働き人です。人間は主のために働く、何かすることがないと本当にどうなるか、互いに見つめ合うとか、あの喧嘩ばかりとか、本当に主のためにできることないとダメになるんだね。ヨナは救わされた、再び私たちも救わされたということもまず言えるんだね。それは一章となんとなく逆に、三章には正しい方向に行くんです。一章は反対方向に行ってしまったんだね。二章の中でヨナは動くない、魚の中で何もできない。四章になると来週ですけれども、四章はヨナは触ってニネベの町は滅びるかどうか見る、触って動いてない。だからヨナは一章には、二章にも四章にも良くない。ヨナ一番よく見えるのはこの三章ですね、動いてるから。それは大事だね。私たちも主のために動くと恵まれてるね。そしていいように家貸しできるようになるんだね。だからここに見えるのはヨナは動いてるんです。去年私たちは金沢教会に来るようになって1年ちょっと過ぎて一緒に働きましたけど、去年いろんなことあったんだけど、私にいいことを一つするな、私のために良かったかなと思うのは、聖書と美術の学びということをやってたんだね。ただ4回のプリントしか作らなかっただけど、それで特別の集会しましたけれどもね。それで友達が何人か来ましたとか、まあちょっと伝道になったんだけど、でもその準備として私はいっぱい歩きました。そして見えるように太ってますから歩くべきですね。だから健康的な面で万歩計がありますね。私は今日500しか歩いてません、足りませんね。でもその案内配りながら私はいっぱい歩いてて、それでよかっただけど、体のためだけじゃない、そういうことを通して私は金沢教会の周りは見えてきましたね。やっぱり歩くはいいですね。現在車ありますけど便利だけど、やっぱり歩くだったら違うように見えるんだね。だから皆さんも教会案内とか配るときとか手伝えばいいことですよね。自分の家の周りでも個人的に渡してもいいんだけど、やっぱり歩く動くいいことですよね。触って考えるばかりだったら四章みたいになっちゃうんだね。嫌になる、死にたいです。それは来週のメッセージですけどもね。ヨナそうになった、動きですよ、動きです。主のために、主と共に動くんだね。自分勝手にじゃない。まあそれはここでヨナとしてまず第一に見えるんだね。もう一つはヨナは ニネベの人たちにとって外国人でしたね。外人です。外人という言葉は私は日本に来て一番最初に覚えた単語ぐらいですね。もう30年前ぐらいだったら、あの子供は外人だ外人だと言ったんで、現在は無視されてるばかり。でもあの頃はそうですね、ヨナはもうメッセージは受けられたの理由は一つはやっぱり変わってた。イスラエルからニネベまで来るのは、預言者来るのは普通ではないですね。変わってるんだね。だから何かヨナは変わってる。まあある学者は、ある人は日照と想像してね、魚の中で、この魚のお腹に行ってたから、ヨナはそのお腹で魚の消化液があるかとか言うんですかね。それでもしかしたらヨナの顔は、あの色は変わったとか白くなったとか。そしてニネベは、実はニネベの神様の一つは魚の神様あったんだね。まあこういう可能性あるんだけどね。あのもしかしたらヨナは違うに見えたから人を受け入れたか。でもそれより外人ですよ。外国人です。彼はイスラエルという国から来る。そして多分前からもイスラエルは誠の神様のモーセとして、またいろんなエリア、エリシアの時代でも外国のつながりちょっとあったんだね。だからやっぱりそっちから来る特別な何があると、そういうことあったと思いますね。だからまあ、私たちに何の関係あるか、ヨナみたいのはみんな外人になりなさいということじゃないんだけど、でも結局変わってる。私たちはクリスチャンとして神様の御言葉を持ってるから、内側の喜びがあるはずだね。それで違うだということで証になるんだね。まあそういうことで、あのこの前のキャンプでもちょっとうちの英語の生徒一人キャンプに行ったんですね。そして一番大きな理由はどうして言うか、その中1年の子ですけどね、2年になったかな、彼女は教会に何人か会ってて、違うね、教会の方は明るいね、学校の先生みたいで厳しさばっかりじゃなくてやっぱり違うんだ。それでちょっとキャンプの話になってて行くようになりました。まあまだクリスチャンとかそういうことは何もないんだけど、でもヨナは違うね。まあヨナ完璧な人間じゃないんだけど、でもわざわざ来たから、私たちも同じように証し持つように、そしてその中で主にある喜びは大きいと思いますけどね。ヨナにそれはあんまり見えないんだけど、それでも持ちられた。じゃあ第三にはヨナについて言うことはもう一つ、四節、ヨナのメッセージでね。まあヨナのメッセージのように見えるんだけど、本当に主から学ったメッセージだね。ヨナのメッセージと言えないかもしれないね。短いですね。4節の後半にありますね。もう40日するとニネベは滅びされる。まあ、これはまた寝てるからかもしれませんね。もっと言ったと思いますけれども、でも中心は滅びるというのは短くて否定的です。否定的なメッセージだね。だから私たちはヨナみたいに否定的になるべきだということはあまり言えないんだけど、でも否定的なメッセージがその部分必要ですね。どうして滅びるか、一緒に一節読めば、やっぱりニネベの町の罪のこと、その悪のことは神様の前で目立つようになってて、のヨナは救わされたんだね。だから多分3章のメッセージの中でもニネベの罪についても話したと思うんです。あの彼は自分の罪の自分を悪いと分かって悔い改めるから、間違いない罪の内容あったんだね。だからやっぱり罪について話すべきだねということは間違いないです。悔い改めれば救われますよということは4節に書いてありません。それは不思議だね。大事かな。どうしてないか。まあ一つの理由は、ヨナはニネベ滅びることはその時でもまだ3章で4章でもはっきり見える、滅びることを欲しかったです。だからそのもう40日で滅びますということは ヨナの伝えたいことだね。でも比べめれば救われるよという部分ははっきり書いてない。多分ヨナはそういうことを話さなかったと思うんだね。痛くないから。それは残念だね。だから私たちは罪のことを話すんだけど、ヨナのように話すんだけど、でも救いあるということは私も言うべきですけどね。ヨナはそこまで話せなかったと思う。足らない宣教師だったね。足らないメッセージだったかね。でもそれでも主に用いられたんだね。はい。そしてもう一つヨナについて最後にもう一つ言うんだけど、ヨナはこの三章でそんなに目立ってないんだね。一節から四節の間にヨナのことちょっと書いてるんだね。でもヨナのメッセージで終わるんだね。神様からもらってるメッセージだね。そして五節からニネベの人たちの中心ですね。四章にまたヨナの悪いヨナの目立つようになるんだけど、三章はヨナは中心じゃないです。それはどういうことかね。やっぱり私たちは自分も目立つようになりたい時あるんだけど、それはダメですね。神様は目立たない人が用いられるんですね。神様ははっきり見えるために私たちはあまり目立たないようになればいいです。ヨナはとても大事ではないですね。あまり書いてないし、そしてそのメッセージはヨナのメッセージより2節によると主のメッセージだし、5節にはその民はイエス、ヨナの神様のメッセージを受け入れて食い改めるんだね。5、6、7、8節は全部その食い改めの中でヨナのメッセージ素晴らしいだから何もありません。ゼロです。だから結局大事のは御言葉ですね。大事のは述べ伝える人ではない。本当に幸せの生活は目立ってない、私たちはヨナのように目立ってないようになればいいんですね。そういうことを言えます。そしてニネベの町は大きいだけど偉大な町でしたね。非常に大きいと書いてる。ヨナは非常にいい預言者とか何も言えません。言えない。主は働いたからニネベの人たちは信じるようになったと思いますね。じゃあ1ヨナ、2はニネベに行きましょう。こういう簡単なやり方でね、簡単なやり方です。子供でもできますよ。そして子供会でも使えます。ヨナ、次ニネベの人たち、彼らについてどう思いますか。これをもっと学び会的にやりたいね。どう思いますか。ニネベの人たちはどうだったでしょうか。みんなの意見出してもらいたいですね。そうすると今日の礼拝は1時頃終わります。できません。じゃあそれで一方的になりますけれども、まず3節の言葉見ましょう。ニネベについて、ニネベの3節とても面白い書き方ありますね。ニネベについて、行きなさい、ニネベ行きなさいということは、ニネベ大きい、非常に大きな町とか、2節にもありますとかありますね。こういうことが何回書いてるけれども、この3節の書き方面白いです。言語に見れば特にここに書いてるね、非常に大きな町であったと書いてる。非常に大きい書き方はいくつかあります。英語のみんな大好きでしたね、学生時代。じゃあちょっと文法のことちょっとだけ勉強しましょうか。私は学生時代はフランス語やったから、私の成績が一番悪いのはフランス語でした。悪かった。外国語はあんまり好きじゃなかったね。でも簡単な英語でね、この前ちょっと課題の生徒にちょっと教えましたけれども、big 大きいでしょ。bigger。 じゃあ次は何ですか。みんな英語得意ね。はい、簡単だね。 big、 bigger、 biggest ね、一番大きいでね。だから非常に大きい、その biggest の言い方みたいな、聖書の中で主に2つの言い方あります。1つはこういうふうに言うんですね。特に まあ、形容詞じゃなくて動詞使うんです。あの悪いというか悪いことするというか動詞だね。これは4章に出ていますかな。4章だったかな。4章の一節にはね、悪いということは、ヨナを悪く思いましたとか、悔い改めたことは悪くに思いましたとかね。ヨナにとってニネベは悔い改めたのは悪として考えた、動詞として。そしてその名詞もある、悪、悪する、悪いことする、そして悪いこと、その2つのことを合わせたらなんとなく悪い悪いということで、とっても悪いという言い方あります。このヨナ書の中でそういう書き方はかなりあります。聖書の中で多いです。そして悪い悪い、どうしたら悪い、大きい大きい、とっても大きい、そういう言い方あります。この3節は、3章3節は書き方が違うんです。こういう書き方がある。ヘブライ語にはね、あの非常に大きいと、大きいという字は言うんですけれども、それと合わせる大きい大きいというんじゃなくて、神様にということです。これは言語を調べたら3節には、非常に大きな町は大きい神にという書き方ですね。翻訳されてないんだけど、まあ、どうしてか神様にということは強調しているより大きいという意味ですけれども、でもただ大きい大きいではなくて、神様に作られている神様の前で大きいという意味が入っているんです。翻訳悪いということじゃないだけど、だからネネベの町はどういう町ですか。非常に大きいということだけじゃなくて、非常に大事、誰に大事ですか。あの時代の歴史の中で大事ということだけじゃなくて、神様のご計画の中の大事という意味です。これは不思議ですね。でもこういうわざわざそういう書き方があるんですね、ここには。それように私たちも、じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちどこに住んでるんですかね。金沢市ですか、小松市ですか、白山市ですか、まあ石川県ですね。私たちはどういうふうに周りを見るんですかね。まあ人口数えるとか、まあ人口大きいです、まあ、この町は大きい町だから教会必要ですねとか、そういうふうに見えるんだけど、でも正しい見方は、この金沢市、この石川県、この周りは神にとって、神の様の前で、主の前に大事ですよ。大事ですよね。ヨナはなんとなく大事にネネベ見なかったかね、悪いだから、私たちはそういうふうに周りは悪く、悪い悪いねと、この周りはみんな聖書を信じてない、神様を無視してる、まあ、神社と寺とか、本当に学校の中のやり方、本当に教え方は、あの神様にバカにする人間多いとか、悪い、ネネベはあんなに悪い町でしたけれども、神にとって大きい。私たちも周りにそういうふうに見るべきだね。使わされてるネネベ、ネネベにヨナは使わされてる。ネネベは主にとって大きいです。だから私たちはヨナのように動く。去年私もいっぱい歩いたその時はね、良かったですね。自分の教会の人数だけ、教会礼拝だけで、自分の神様の前の正しいということを満足する人間はどういうことかといえば、作様ですね。自分は大丈夫だから、神様がいることは感謝ですね。それはダメですね。使わされてるようなですね、恵まれてるようなというふうに中心に考えていけない。恵まれてるんだけど使わされてる、だからまだ世にいるんだね。宣教のことを教えてるね、ここは。私は宣教師だけど、本当に伝道にはそんなに向いてない人間だな、私は自分について思うんですけどね。でも主に使わされてるなら、賜物の違っても、難しいであっても、ニネベは神にとって大事な町だということは変わらない。この辺も金沢市もそうですね。そういうことを言います。はい、じゃあもう次はもうちょっとニネベについて考えましょう。 ニネベの中で今この一つの三角今日用意しましたけれども、今日もう一つ持ってきました。聖書の中でこういうこといっぱいありますから、ここは神様、主、ヨナ、ニネベですか。でもニネベの中でも三角あるんです。もっと細かく見れば、王様いました、普通の民いました、市民ですか。第三には動物たちです。不思議ですね。世の二章の中で魚がいると同じように、この三章の中で王様がいる、市民がいる。でも動物のこともかなり書いてありますね。四章最後にもそう書いてるね。羊と牛とかはっきり書いてるんですね。王様、国民、市民ですね。そして動物、面白いね。聖書は動物そんなに大事にしてるのかな。今日環境破壊についてメッセージしようか。すればこの箇所を話すかな。神様は動物についても考えるね。人間はちょっと動物のことをやりすぎかもしれない。ニネベの人たち、神様の前で動物たちも悲しむべきですと、という考えだけど、でも4章の11節最後には、一番最後には何ですか。家畜も多いだから神様の前で動物でさえも価値あるんですね。世の中の博物にもそうですね。まあそういうことを言えます。じゃあ王様一番大事でしょうか、社会の中で。そうすると私たちの金沢市の伝道はまず市長に伝道しろ。皆さんは市役所に行って伝道しますか。ちょっと難しいと思うんですね。まあそれより県庁に行きましょうか。それとか東京に行って一番偉い人に伝道しようか。こういう順番ここで見えますか。見えないんですよ。どうして見てください。一番最初にヨナのメッセージを受けれるのは誰ですか。王様ですか。一番最初。そうではないです。その市民人たち、3の5ですね普通の人が人々、ニネベの人々は神を信じたと書いてる。もしかしたらこれはまとめの言葉として書いてる、最初に出してるかもしれないだけど、でも私は多分これは一般の人が、王様じゃなくて一般の人が信じたんだね。だから私たちはもう一つのニネベ人に使わされてるとか、白山市のとか金沢市とか、まず偉い人じゃなくて一般の人じゃないかな。周りにいる人、ヨナは最初王様に会わなかったね。直接王様に会ってると書いてないですね。普通の人を通して王様に伝えるようになったみたいですね。そして動物たちも救われた。最後にはね、人々は悔い改めましたから。王様も大事ですけどね。でもあとですね、最初一般の人たちですね。もしかしたら一般の人として偉い人も導かれる、そういうことあります。これ本当に伝道のやり方のこと見えますね。はい、もう一つネネベの中心、ネネベはどういうことですか。実節ですね。最後どうなったか、彼は悔い改めました。それはいいですね。神様信じたと書いてる、信じましたと書いてる。そしてその滅びることはならなかった。それでちょっと難しい質問を出しますけど、ニネベの人たちは本当に永遠の命をもらったほど救われたと思いますか。それとかただその時期に滅び来なくなったとか、どっちでしょうかな。難しいね。ちょっと議論しましょう。私は時々メッセージの中で議論する、こっちの考え方とこっちの考え方、昔そういうメッセージあるんだね。じゃあちょっとやりますね。まずこういう考えですね。彼らはただ悔い改めたんじゃなくて、ニネベ人たちは本当に神様を信じたと書いてるんだから、彼らは間違いない天国で会う人ですという議論できます。その中で五節には信じるという言葉が書いてあります。そしてもう一つ言えるのは、彼らは悔い改めました。間違いない、心入れ替えたんだね。神様の前で変わったんです。その悪の行いか悪の道をやめたと書いてあるんだね。 だから信じれば、比べれば、それは新約聖書に同じように書いてるんじゃないか。信じれば、比べれば、一緒に一つのセットとして救われるでしょ。だから新約と似てるんじゃないかな。そしてこの言葉はヨナ書はもう一つ言うんだね。ヨナ書はただその時代の中であのところで書いてるんじゃなくて、私たちのためにも書いてる。だからやっぱり信じると食い止めることの大事さ、私たちも教えてるから、やっぱり本当に信じたといたんです。でももう一人のマハいます。違うじゃないかな。ちょっと議論しますね。でもここは永遠の魂の救いのことは本当に書いてるんですか？実説はどういうこと書いてありますか？結果その滅びることはならなかった。ニネベの町は残っただけですよ。魂ということはありますか？書いてないね。動物たちは使われたの、まあ動物たちも助かったって書いてるでしょ。動物たちにも魂あったんですか？それはそうではないね。だからこれは表面的なことかもしれないな。どっちが正しいでしょう？わかりません。わかりません。天国で本当に会うかどうかちょっとわからない。もしかしたら表面的なことを救いだけかもしれませんけれども、でもこれ言えるんだね。この言葉書いてるのはあの時代の人たちのためだけじゃなくて、ヨナの国民のためにヨナ書を書かれてるんですけど、そしてヨナ書の最初の目的はイスラエル人は、日書の8節9節に書いてるように、その偶像をやめて誠の神様に戻って、そういう目的あって、だからニネベの人たちの救われるためだけではなくて、イスラエル人にものためにこれ書いてるんだから、だからもしかしたらただの肉体的な救いかもしれないだけど、イスラエル人のためには本当の救いにつながるから、まあでも私たちのためです。だからここでも今でも変わらないことがあるんですね。あの時だけの説明は足りません。やっぱり今でも信じれば、比べてみれば救われますね。そういうことを言えると思いますね。ノアの箱舟みたいかもしれないね。ノアは信じて認められたんだね、まあ、神様に選ばれたと書いてるんだね。そしてその家族、そして動物たちも助かったでしょ、箱舟の中で。ここも同じでね。だから両方かもしれないね。両方かもしれない。さあ一番大事にいきましょう。ヨナじゃなくてニネベ人たちはいろんな見えるんだけど、大事な町でね、神様にとって。さあ主にとってここで何が、主には何が見えるか、上からの方向からこの箇所を見ましょう。何が見えますか？いくつかあります。まず神様は正しいです。世の全体を教えているのは神様は正しいですね。罪に対する厳しさが世の全部、世の勝利見えるんだね。一章二節、そういうふうに始まるんです。神の前で悪に満ちされている町ですね。そして滅びます。三章のメッセージは、そっちももちろん罪があるからです。主は正しいですということは見えますね。正しいです。だからニネベの罪の目立つようになる。また2章ではヨナの罪も目立つようになる。また4章でもヨナ正しくないこともう一度見える。神様は正しいですということで始まるかな。でももう一つ、神様の憐れみも見えるんじゃないかな。ニネベはどういう町か、非常に大きい。主にとって非常に大きい。ヨナ救わされた何のためですか？救われるためですよね。あのメッセージは厳しかっただけど、ニネベの人たちはもしかしたら発説かな、神様は、主は、神様はその心を入れ替えるかもしれません。だから正しさと恵み、ヨナにはそれ見えるんです。でもあの二つの合わせるの難しいね。 じゃ三角持ってきましたけど、今日他にいるのはうちの余ってる木いっぱい持ってきてるみたいでね。これも持ってきました。これはあのタラの娘の棒ですね。まあこっちの神様の正しさこっち側にあると考えましょう。そしてこっち側に神様の憐れみありますでしょう。そして聖書の読む箇所によって神様は正しいと目立つようになる。他の箇所10節でね、3節章10節では神様の恵みが目立つようになる。だからなんとなくこれはアップダウンアップダウンのように見えるんだけど、神様そんなに不安定ですかね。いいですか、これ三角立ててこの上にバランスよくできると思いますか。ちょっと何人かの兄弟の手伝いがあれば、ああ落ちるね、ああ落ちるね、ああ神様の愛と神様の正しさのバランスよくやりたいなと、ああ無理だ。神様そういう神様じゃないです。実は今日もう一つのものを持ってきました。もう一つの三角、この箇所の中で三つの三角ぐらいあるんですよ。主がいる、ヨナいる、ニネベの人たちいる。ニネベの中で王様いる、市民がいる、動物たちいる。主も三角です。主の正しさここに考えましょう。基本的ですからスタンにしましょう。また主の愛がある、憐れみあります。町滅びるのを望んでない、その二つだったらこういう風になるんだけど、繋がってるんです。もう一つは何でしょうか。ヨナの全体、もう一つは神様は人間に声をかける、言うこと正しい、あの何かコミュニケーションのある神様です。新約聖書にはイエス様は言葉でありってことかな。その恵みのことは伝えられてる、その正しさ伝えられる、そして人間に関係持つ神様で、そして三つともは合わせて不安定ではなくて安定するんです。神様の恵みの中で正しさある、神様の恵みの中で正しさある、またその両方でね、あの恵みの中で正しさあります、また正しさの中で恵みもあります。そしてその互いに一つのセットになって、このような不安定の神様ではない。でも私たちの聖書を見ると、この箇所を見るとなんとなく神様は4節には滅びます、正しいだから、でも10節には滅びない、こういうふうに不安定に見えるんだけど、問題は私たちの考え方です。本当の神様はそういうふうに不安定ではない、最初から計画あったでしょう。どういうふうにこれ説明するか、三角通してやるんだけど、もう一つ距離的に、今日ヨナはかなり距離深いね、まあ、こういう説明の二つのやり方あるんだけどね。一つはもちろんヨナに戻りましょう。最初の成果 1,2,3 は同じ見えるかすみませんね。主がいる、ヨナがいる、ネネベ人たちいるんだね。ネネベの人たちは比べてみることは、それで神様はなんとなく変わったみたいですね。実説には説明どういうか、二つの言い方あります。一つは主は最初からご存知でした、幼稚ですか、そういう説明あります。もう一つの距離的な説明のは、主はそうになるのは選んだから、選びあります。そして幼稚の言葉あります、選びのことがあります。そういうふうに説明するんだけど、まあ、その2つ意見、神様はご存知だからそうなったか、それと選びだから そういう意見の合わないの喧嘩の表裏のあるんですよ。まあ今日はそういうことを全部説明すれば何時までかかるでしょうね。できません。こういうことじゃないかな。この箇所の中で選びということは私は書いてないと思うね。幼稚の神様を前もってご存知ということも書いてない。聖書に他の箇所に両方書いてるからもちろんあるんです。聖書の中でどっちが大きく書いてるか、やっぱり信じなければ滅びますよ。 蹴らめなければ滅びますよ。聖書の中でどっちの単語が多いですか？信じるでしょ。神様の予知のことはそんなに大きく書いてありません。あるんだけど間違いない。そうじゃなければ逆さまになるんですよ。あの人間も大事で神様あたりに来る、そういうことじゃない。だから大事ですよ。だけど聖書の中でこの箇所もニネベの人たちは悔い改めましたと見えますね。だから私思うのは、聖書の中で人間の信じるか信じないか、悔い改めるか悔い改めないか、そういうことを主から強調されていることと思います。だからこういうふうに書いてると思いますね。でも気をつけなければ、ただ神様ご自身は不安定ですとかそういうことではないですよ。でも人間には信じるべきです。悔い改めるべきです。ニネベの人たちは何が良かったか、悔い改めました。でもそれは世が素晴らしいだけじゃなくて、主は素晴らしいだから間違いない。じゃあそういうことをここで見えますね。じゃあまとめてどうしましょう。このプリントの 1,2,3 やってるんでね、今度はその一番下に書いてるプリントのはまとめましょう。ヨナについて中心に言うべきことは何でしょうか。まあ、3章はようやくヨナは正しい方向に行くようになってて、神様のメッセージを伝える、メッセージがあった、主からのメッセージあった、ヨナは動いた、行きました。私たちも行くべきです。第2は何があるか、ニネベの人たちはどうでしょうか。彼らは悪い人間です。悪い町です。とても悪いです。行くのは、話すのは、ヨナ悪いの、あの行きたくないのは分かるんです。でも悔い改めました。彼らはその主からのメッセージ、ヨナとして受け入れた。でもヨナ中心じゃなくて神様を見上げて信じたんだね。彼らは悔い改めて、表面的、一時的だったかもしれませんけれども、信じた、悔い改めた、メッセージ受け入れた。メッセージ伝えたヨナ、メッセージを本当に与えたは神様ですけど、主ですけど、彼らは受け入れた。第3のは何でしょうか。主はあのメッセージに恵みもある彼らに見せたんですね。実節はそういうことです。4節は滅びます。実節は最初から主のご計画の中で哀れになったね。ヨナは滅びるばかり強調してるんだけど、主は恵みある。恵みの発見するは何ですか。どういうふうにできるか、やっぱりそのマイナス面のメッセージを受け入れるんです。滅びます、罪深いです。悔い改めればマイナスはプラスに変わる。それで不安定じゃなくて、最初からマイナスあったんじゃなくてプラスもあったんだよね。ただプラス面は見えなかったんだね。信じれれば、心入れ替えれば、マイナスがあってプラスは見えてくる。主は働いて、ニネベの人たち奇跡的にそうなったんです。でも彼らは信じる責任もあったんじゃないかなと思うんだね。でも奇跡です、間違いない。どうすればいいですか。私たちは最後、私はこういう敵を書きました。主はメッセージを与えた、ヨナとして伝えられた、ニネベ人たちに受け入れた。メッセージのある神様に従いましょう。聞きましょう。まず聞くべき、そしてヨナのように動くべき、ニネベ人たちのように悔い改めて信じるべき。そうすると本当の恵みが見えてきますね。聞きましょう、悔い改めましょう、信じましょう。主の恵みも素晴らしいね。一番大事なのは何ですか。主ご自身です。神様に恵みがあります。奇跡のこともあります。ニネベだけじゃないかもしれません。この金沢市でも起こるかもしれません。一人としてですけどね。信じて動きましょう。そういう教会になってるはずです。 はい、お祈りして今日の長いメッセージ終わります。ちょっと考える時間あげたいです。そのプリントの下にはその自分の敵を書く入れるべきですね。もしかしたら教会員でありながらクリスチャンでありながら神様は逆さま見てるかもしれません。神様に対して期待してるんじゃなくて文句があるかもしれない。神様を利用すると考えてるかもしれません。神様に向かってリモコンみたいなことを使ってるかもしれません。いきませんね。主よ、どうか一人一人心の中で正しくあなたのことを理解できるように働いてください。心を入れ替えるのは私たちはできません。世の中はメッセージ伝えましたけれども、また働いて人は変わったんです。主よ、どうか私たち一人一人の心の中で働いて作り変えてください。主よ、どうか一人一人そういうふうに適応できるように。あなたは天国からリモコン持って人間向かって冷たい心でコントロールしてるではありません。愛を持ってるんです。感謝です。恵みあることは感謝です。主よ、どうか私たちを見上げてそれを信じるように助けてください。主よ、どうか一人一人の心の中で働いてください。毎日、今日も明日も、そして私たち周りの人も正しく見えるようにそれも導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。